11月27日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。まずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定について、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、そしてこれからの投資に役立つ情報について、サラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきます。さあ今週のニュース振り返っていきましょう。今週は立憲民主党の代表選に出馬した大阪政治元総理補佐官、泉健太政調会長、西村智奈美元厚生労働副大臣、小川淳也元総務政務官に連日登場していただきました。お電話つないでお話を伺いましたので、ぜひ聞き逃してしまった方はもう一度チェックしていただければなと思います。さあそして取り上げたニュースなんですが、日米通商協力枠組みを新設、日中外相会談、尖閣や人権問題で平行線、 IOC バッハ会長、渦中の中国テニス選手とテレビ電話、アメリカ石油備蓄の市場放出を決定、自民党の竹下派に代わり茂木派が発足、補正総額過去最大の35兆9895億円、こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、11月24日水曜日の放送を振り返ります。HPV ワクチン積極的勧奨を8年ぶりに再開、これまでとこれから、川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんにインタビューした模様を高橋陽一さんと伝えました。それでは今週のプレイバック。
HPV ワクチン積極的勧奨を8年ぶりに再開、これまでとそしてこれから。子宮頸がんなどの原因となるヒトパピローマウイルスの感染を防ぐワクチン、HPV ワクチンの積極的勧奨の再開が今月決定されました。8年前、積極的勧奨の中止、その当時の様子をよく知る、川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんに伺いました。あの時何が起こったのか、そして今後の見通しについてインタビューをお届けいたします。まずこの HPV ワクチン、日本では小学校6年生から高校1年生までの女性が無料で打てる定期接種なんですが、8年前国は積極的勧奨を差し控える決定を下しました。まあ、積極的に打ちましょうねというふうに進めるのをやめるということになったわけです。で、2013年、8年前の6月、副反応、まあ、このワクチン接種による副反応の検討部会がこの積極的勧奨の差し控えを提言した。その時の委員でらっしゃった、川崎市健康安全研究所所長岡部信彦さんにお話を伺ってまいりました。当時について、そして再開まで8年かかったことを大変心を痛めていらっしゃいました。ではお聞きください。積極的勧奨が中止になってから8年歳月が経ったと、はい、こんなに経つとは正直思ってなかった。
いや、こんなに経つべきではないと。
べきではない。
はいはい。まあ、予防接種ワクチンというものの難しいところは、はい、ある程度全体を考えた判断をどうしてもせざるを得ない。でも何か健康被害が生じてしまった場合に、完全にこれが科学的にそうだってことは、あるいは違うってことは言いにくい、分かりにくいことがほとんどなんですね。それを検証するにはすごい膨大なエネルギーと、まあ、もちろん費用もかかるわけですよね、はい、だからそれが最初つまずいたというか、そこまでいかないうちに話がこじれちゃったというようなこともあるんですけども、因果関係があろうがなかろうが、社会的にも注目を浴びてみたり、あるいは本当に気の毒な状況になっているので、はい、そこに対してはきちっと支援をするという意味でのフォローは必要だと思うんですね。
そこには金銭的なフォローも含めて、
まあ、取り戻してくれっていうのはなかなかこれはできないんで、そうだとするとできるのはやっぱり医学的なサポートであったり、金銭的な支援であったり、あるいは差別にならないんですね。そういうような動きは必要だろうと思うんですね。
築地市場の豊洲に移転の時なんかも思ったんですが、安全と安心の話にこう、
入ってくると思っていて、はい、安全の部分というのはまさにその科学的に
そうです、ね、
あのお話もできるし、はい、100% は難しいかもしれないけど、はい、ある程度の改善性を証明できる、はい、ただその心の部分って難しいというか壁にぶち当たるようなふうにも思いますが、はい、その辺ってこうやったらどうだろうなみたいなものっていうのは見通しありますか、はい、
小児の皮膚感染症とかですね、
はい、
肺炎球菌感染症、これ急性の病気なんですよね。だからそのやるとやらないとで明らかに分かることが非常に短い期間で見えてくる。今の新型コロナワクチンも私はやっぱり副反応の出方って心配だけれども、まあ、必要なものとして受け止めてるわけですけれども、はい、今防がなきゃっていう気持ちがあるので答えとしては今なんですよね。ところがそのワクチンっていうのが今回のようにがんを防ぐで、がんってのは明日かかるわけじゃないんですよね。症状が出るわけじゃなくて、
はい、
5年先10年先のことになるから本当の効果があったのか被害なのか分かりにくい。でそれなんでちょっと何か問題点があると受けようとする方も先送りするし、進める側も明日の問題じゃないってことでは遅らしがちじゃないかと思うんですね。
あの年齢のお子さんたちだと、はい、お母さんがどうするっていう判断も非常に重要だったところで、
はいはいはいは
い、こういう報道があるんだったらやっぱり娘に打たすのはやめておこうですかっていうふうに、
まあうね、ただ僕はあの年齢や何かにはちょっとこう意義があって、例えば今中学生からまあ高校1年生ぐらいの年齢層で非常にまあ多感な時期ですよね、
はい、
もう自分の判断を尊重するべきじゃないかと思うんですよ。つまり一斉に全員にやったりですね、
はい、
あの親御さんがやれと言ったから、まあ、もちろん親御さんの意見というのは強いんだけれども最終判断は子ども自身が決めていいと思うんですよね。でいやいや私はまだその子宮頸がんというものを十分分かってないとかですね、周りはそうかもしれないけど私はまだっていうような人であればいや後でやりますっていうのもありだと思うんですよ。
高校1年生を超えてから
ね、はいはいはい、高校3年生とか大学の年齢になってからああ分かったこれは必要だと思ってやってもいいと思うんですよね。でも予防接種の制度ってのは何歳までで定期接種ですよっていうんでそこから超えちゃうと今度お金かかるわけですよね、うんうん、それはこの病気を日本からなくそうということであれば、うんうん、みんなの税金でいいと思うんですよね。
例えばですけど一人一人にこうクーポンのような形で、
まあ、そうですよね、
はいはいはい、納得したら打ってね。
あそうですね。でそれはもうちょっと長く有効で、うんうん、あの何年何月何日の誕生日を過ぎたらもう使えませんっていうじゃなくていいと思うんですよね。
いやそう考えると本当ボタンの掛け違いだったってところですか
そうですね。
でもそのボタンの掛け違いこの8年になっちゃったっていうところで今回ここまでこぎつけたっていうのは先生どういう考えがありますか。
いや僕はやっぱり提案してこのワクチンは急ブレーキを踏んでやめるっていうつもりはなかったんだけれども、うん、アクセルは離した方がいいだろうっていうのはつもりだったんですよ。でそれが結局ブレーキがずっとこうかかっちゃったんでやっぱりこれが止まったってことについては非常にこう責任を感じてはいるんですね。やっぱり日本でこれが再開できたっていうのはもう女性にとって喜ばしいことだし必要なことだろうと思うんです。ただしそれは健康被害になった方っていうのはそのワクチンの直接の影響あるなしに関わらずやっぱり社会的に出来上がっちゃったっていうのもあるので丁寧に見ていかないといけないと思うんですね。いついつまでにやんなくちゃいけないからやりましょうとかですね、お金かかんないワクチンなんだから早くやりましょうってことでいくとトラブルが起きてくると、ちょっと踏みとどまって考えるっていう時間があってもいいと思うんですよ。疑問のある方
その辺で先ほどおっしゃったその高一で区切るんじゃなくてっていう話だとかにつながってきますね。そうすると
川崎市健康安全研究所所長岡部信彦さんにお話を伺いました。まあ、HPV ワクチン、まあ、これね、まあ、性交渉によってこう移るということが言われているので、まあ、その、まあ、前段階としての小学校6年生から高校1年生のね、女性にということでしたけど、まあ、諸外国なんかの話もオフで聞いたりもしましたが、まあ、そうすると男性に打つところもあったりなんかもするし、というあたりだし、まあ、今ね、もっともっと、まあ、性能の高いというか、9価のワクチンというものも出てきているけれど、まあ、その辺とか、まあ、いろんなね、今後もやっていかなきゃなんないことっていうのはいろいろあるということもされています。 ましたが、まあ、そのリスクとメリットの部分というのが冷静にあの時見られていたのかっていう部分
ですね。それはものすごい疑問ですね。まあ、うん、このね、あの担当者の方は大変かもしれないけど、はい、まあ、あの世界の なんかね、WHO かなんか言われてるのは、ね、はい、医学的統計的な根拠なしで判断を下したとは言われてますよね。
あ、
なんか判断下すときにはやっぱりきちんとした根拠がないといけなくて、はい、その時ははっきり言えばマスコミの、あのその報道に左右されたって、そういうような事例の一個としてまあ紹介されてますよね。
で、まあね、あのその後いろいろな人がこれは科学的にどうなんだろうということは、うん、結構こう調査をして、例えば、あの祖父江藩というね、この副反応についてまあ研究する、スタディの中で、この症状がね、出た人の中で、まあ、症状が出た人にワクチン打ったかどうかっていうのを聞いてみた、調査、あるいは名古屋スタディ、名古屋市で対象となる年齢の女性に対して、こういろいろと、ヒアリングをした中で、ワクチン打ったかどうか、それによってじゃあ不安の的なね、痙攣だとかそういうのの出方が、違うのかっていうのをこう後半に調べたところ、そういう事例ではなかったということが分かってきて、でこれでやっぱりあの鑑賞再開かって、関係者みんな思ったそうなんですけども、そこには至らなかったと。
だからあれですよね、無病性がちょっとあるかもしれないし、あの今のは副反応の話を細かく調べるってことなんですけどね、
はい、
要するにメリットっていうかね、このワクチンのメリットっていうのは要するに、あのなんか、まあ、あの死者が減るっていうことですよね。
がんで亡くなる方々、
年間1万人ぐらいかかって3000人ぐらい亡くなるんですけどね、
はい、
これは日本はすごく大きいし、その大きいのっていうと、ワクチンの接種率っていうのは海外を比べるとすごくと比較すればね、結構一目、統計的には結構一目瞭然ですね、正直言うとね。だからその時に科学的にメリットデメリットをきちんとやったのかと、あの日本のあれなんかね、副反応の話だけをするっていうのはちょっとバランスを欠きますね。
で結局そこのところ、やっぱり報じる側のリテラシーというものが非常にこれ問題になってくるという話は、まあ、関係者取材するといろんな方がおっしゃいますね。
私ね、もうちょマスコミの方に申し訳ないんだけどね、マスコミの方ってね、統計的なね、外れ値ばっかり説明するんですよ。
外れ値ばかり説明する、
だってそれ個別事例、個別事例って、その話ばっかりになるわけ。だ統計的に言うと外れ値とかね、こういうふうなあの、別の話っていうのとあっても、本来の目的でね、そのメリットと比較しかないんですよ。
全体の傾向として、
だからね、それで外れ値だけを説明して個別事例分かりやすい分かりやすくって言うからね、よりそれが強調されちゃって、本来のメリットは真ん中報道されない。で本来のメリットの方は統計的な話だからね、報道できないんじゃないかなっていつも思っちゃいますね。
外れ値、センセーショナルなものっていうのをこうスポットを当てるっていうことを繰り返してきた、
その手法が、そっちの方だけは、あの焦点を当ててる。
まあ、そして岡部先生は、まあ、一方で強調していたのは、その、まあ、あの得意な例として出てくるものは、まあね、あの統計的に見ればっていう全体の政策とは別の面で、そういう人たちに対してのちゃんとしたサポートってものはもちろん必要だし、でそれと全体の意思決定というのはまた別個で考えなきゃいけないよねって、まあ、ある意味鳥の目と虫の目、両方が必要なんだっていう話ですよね。
そうですね、まあ、申し訳ないけど医者の方もね、あの臨床関係やる人っていうのは、ね、個別ばっかりなんですよ。で公衆衛生みたいにやる人はあの全体の話になるんだけど、このバランスが取れてないですよね、結構ね。でほとんどの人は臨床関係だからやっぱり個別の話しますね。
今日はHPV ワクチン積極的勧奨について取り上げました。
この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、これからの投資に役立つ情報についてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、 モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号。ここで番組宛てにいただいたお便りを一通ご紹介したいと思います。島根県の方からですね、いただきました。男性の方です。飯田さん、新行さん、島根でポッドキャストで拝聴しています。ザボイスの頃から楽しく聞きながら毎回考える時間を提供いただきましてありがとうございます。ここ数年はラジコやポッドキャストのおかげでもあって聴取が簡単になりましたね。中学生時代、オールナイトニッポンを聞くためにモスクワ放送の渾身を避けようとラジオのチューニングや方向を微妙に変えるなどしていたことが懐かしく思い出されます。さて、家の整理をしていましたら、およそ30年前の日本放送の番組表が出てきました。飯田さんはご理解いただけると思いますが、私が中学生の頃は BCL ブーム、社会人になってから再度国内ラジオ局制覇をと思い立った時、ベリーカードとともに送付されてきたものですといただきました。こちら、あの金曜日のオープニングでも紹介させていただいたお便りだったんですけれども、改めてということで、こちらでもご紹介させていただきました。いやー、この番組表ですね、送っていただきました。1991年のこれ8月の番組表なんですよね。日本放送残暑お見舞いスペシャルウィークって書いてありますね。スペシャルウィークはね、今も昔も本当にこう気合を入れる週なわけですけれども、どんな企画やってたんですかね。サザンオールスターズスペシャルですとか、山下達郎 VS 竹内まりやって書いてますね。松任谷由実さんの番組もお送りしていたんですね。一番下に、みんなのラジオ、野球とビールと日本放送って書いてあります。これがキャッチコピーだったんですね、このスペシャルウィークの。ちょっと中開いてみましょうか。よいしょ。これタイムテーブルなんですけれど。月曜日から金曜日、平日ですね。朝5時は朝から大変、つかちゃんです。で、朝6時30分ですから、コージーアップを、今お届けしている時間帯になりますけれども、こちらは高島秀武さんの番組ですね。おはよう中年探偵団。そして、サブパーソナリティに石川みゆきさんの名前が書かれています。そしてお昼は、高田文夫先生と松本明子さんの、ラジオビバリーヒルズ。笑福亭鶴子師匠の噂のゴールデンアワーが夕方4時から。うわー、すごい並びですよね。オールナイトニッポンのパーソナリティの皆さんがまた、オールナイトニッポンの一部ですね。夜の1時から3時まで。月曜日、大月健二さん。火曜日、トンネルズの二人。水曜日が大江千里さん。木曜日、古田新太さん。金曜日、うっちゃんなんちゃんということで。こちらの番組表、写真を撮ってインスタグラムにもアップしておりますので、ぜひご覧いただければなと思っています。そしてこのお便りの中に、ベリカードと共に送付されていた番組表ということだったんですけど、ベリカード、放送聞こえたよというふうなその報告をラジオ局にするともらえるカードのことですけれども、先ほどですね、日本放送の技術の人にちょっと聞きに行ったら、今もベリカードはあって、しかもたくさん聞こえましたよっていう報告のお便りが届くそうです。ちょっと今目の前にありますけど、こちらをですね、その報告をもらったら送るようにもしてるんだそうですよ。送っていただいて本当にありがとうございました。ちょっと機会があったらですね、なんかまた昔の番組表をちょっと紹介できたらなと思います。私も撮っているので、それもうちょっとこう時間が経った時に出した方が面白いかなと思うので、しばらく大切に撮っておこうかなと思っております。さて、続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。11月28日日曜日、競馬ジャパンカップ。11月30日火曜日、定例閣議。立憲民主党代表選挙投開票。10月の完全失業率、有効求人倍率、宿泊旅行統計調査、鉱工業生産指数速報発表。WHO 世界保健機関総会の当別会合。12月1日水曜日、 医療従事者を対象とした新型コロナワクチンの3回目の接種開始、9月から11月の天候発表、ユーキャン新語・流行語大賞発表、12月2日木曜日、11月の消費動向調査発表、2022年春闘で基本給を一律に引き上げるベア要求を月給の 2% 程度とする方針について連合が正式決定、12月3日金曜日定例閣議。続いては11月29日月曜日からのコージーアップのコメンテーターのラインナップです。11月29日月曜日、元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さん。30日火曜日、ロール社ハードバイザリー株式会社代表取締役、 SBI FX トレード株式会社社外取締役、ジョセフ・クラフトさん。12月1日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。2日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。3日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。6時台から登場、ニュース解説をしていただきます。この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。
OK コージーアップ週末増刊号。
モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、よろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、新たな変異ウイルスです。26日の東京株式市場では、日経平均株価が大幅に反落し、前日比747円安となり、下げ幅は今年4番目の大きさとなりました。南アフリカで新型コロナウイルスの新たな変異ウイルスを確認したとのニュースから、リスクオフの売りが出たとの見方が強まっています。アメリカにおいては、パウエル FRB 議長続投の発表などを背景に、テーパリングや利上げ開始時期の前倒しなどが警戒されていました。このような中、南アフリカの報道を受け、不透明感が急速に拡大した格好です。個人投資家の狼狽から売りが売りを呼ぶ展開になってしまいました。変異株に対してのワクチン効果が懸念されていますが、現在南アフリカのワクチン2回接種率は 24.1% と低い数値となっています。変異株にワクチンが効きづらくなっているとは断定できませんし、ウイルスの特徴やそれに対するワクチンや治療薬の有効性がわからない状態で何かを判断するのはまだ早い気がしています。今回の下落は過剰反応であった可能性もありますので、過度な悲観は避けて、今は専門家の見解が出るのを待ちたいと思います。二つ目のポイントは、ハイテク関連銘柄と金利の関係です。アメリカでは、パウエル FRB 議長の再任から、先行き不透明感は払拭しましたが、長期金利は上昇し、グロース株が売られる展開となりました。アメリカでは、インフレ懸念が高まっています。インフレを抑えるために金利を早期に上げていくのではとの見方で、長期金利は上昇気味となっています。 金利が上昇するとリスクの高い株式投資よりも金利の確定したリスクの少ない商品へ資金が流れるため、株価にとってはマイナス要因となります。アメリカ株の牽引役となっていた IT ・ハイテク関連銘柄が金利上昇の影響を受け伸び悩んでいくのかどうかが鍵となっていきそうです。アメリカ株が伸び悩むようなら、日本市場もマイナスの影響を受けることになりそうです。先週までの相場では半導体関連が高値を更新してきていました。日本の半導体関連も影響を受けることの多いソックス指数の値動きには常に目配りしておきたいと思います。来週のポイントはマイナス要因と税金対策です。いよいよ今年も最後の月に突入します。12月2日にはOPEC プラス会合が開催されますが、増産が見送られた場合には原油価格上昇が懸念されます。引き続き円安やインフレによるマイナス要因も念頭に置いておく必要があります。円安は海外の投資家にとって保有する日本株の評価減になるため、円安イコール好材料という楽観もできないかなと思います。そして例年この時期は個人投資家の税金対策の売りが出てきます。株式売買益を減らすために含み損の銘柄の損切りを行い、帳尻を合わせます。このところ下落している新興市場の銘柄には売り圧力が強まりそうですので注視していきたいなと思います。今週の相場格言。株価は元の古巣に戻る。上昇相場では株価は過去につけた高値を目指して上昇したり、下落相場では過去につけた安値に戻ることが多いことから、このような株価の修正を株価の里帰りと言ったりもします。株価が過去にどのような高値をつけたのか、安値をつけたのか調べると、どのあたりが天井なのか底値なのかの目安を知ることができるという格言です。以上、ひながお伝えしました。それでは私に続いては、サラインベストメントサービス代表取締役の北さんに、これからの投資に役立つ情報を伺います。北さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回はどのようなテーマのお話ですか？
はい、今回のテーマは半導体について話します。テレビや冷蔵庫、洗濯機などの家電製品、パソコンやスマートフォンなどの電子機器、また自動車や産業用ロボットなどのあらゆる製品に内蔵されているのが半導体ですよね。ところで、この半導体って何？ということなんですけども、簡単に言いますと、電気を通すものは導体、通さないものを不導体といって、まあ絶縁体ということなんですけども、その中間にあるのが半導体で、条件次第では電気を通し、また通さなかったりするシリコンウェア、これが素材となっています。このシリコンは鉱山から採取される珪石、つまり石が原料なんですね。そしてこのシリコンウェアに電気回路を焼き付けて、複雑な工程を経て半導体デバイスと呼ばれるIC チップ、ああいったまあ部品ができるわけですね。それを電気製品に組み込んで、まあ完成ということなんです。実はこの半導体、昨年の新型コロナウイルス感染拡大以降、不足が深刻化し、電気メーカーは生産が思うようにはかどらず、また自動車メーカーなどは生産を減らさざるを得ない事態に陥っています。原因は新型コロナウイルスによるサプライチェーンの混乱、またその後の経済活動再開に伴う需要の急拡大が挙げられます。半導体不足が深刻化する一方で、その売上は大きく伸びています。米国半導体工業会は今年9月の世界半導体売上高を前年同期比で 28% 増の5兆5000億円、統計開始の1990年以降で最高になったと発表しました。当然、半導体関連企業は、 好業績となって株価を押し上げています。国内の半導体関連銘柄では電気機器のフェローテックがコロナショック安値から1年8ヶ月で 1000%、 なんと10倍の上昇。レーザーテックは 850%、 機械の東亜は 620% となって、2倍から3倍に値上がりした銘柄は枚挙にいとまがありません。世界の半導体市場はデジタル革命の進展に伴い今後も右肩上がりで成長し続け、2030年には約100兆円市場と言われています。まあ、現在の2倍の市場に発展することになります。日本の経済産業省は今月15日に開催した有識者による半導体デジタル産業戦略検討会議、ここで日本企業による売上高を2020年時点の4兆5000億円から2030年に13兆円まで増やす目標を示しました。加速するカーボンニュートラルに向けた流れにより、化石燃料からクリーンエネルギーへの転換が叫ばれ、ガソリン車から電気自動車への流れが加速しています。電気自動車の半導体使用量はガソリン車の2倍、これが自動運転になると8倍から10倍が必要とされています。太陽光発電パネルは内部の半導体が光エネルギーを吸収して電気エネルギーに変換する仕組みになっています。さらにこれからはデジタルトランスフォーメーションの推進、またスマートシティなどの IoT によるイノベーションが半導体市場の拡大を後押しするでしょう。ただ業績絶好調の半導体関連株も投資となると気をつけなければならないことがあります。それは株価は一本調子に上がり続けることはないということなんですね。昨年3月から10倍になっているフェローテックは、そこに至るまでの道筋で何度かの調整のための下落を経てたどり着いています。株式投資は業績好調な銘柄をいかに安く買うかが重要になります。東京証券取引所には半導体関連銘柄約160社が上場され、将来有望な銘柄が多数あります。半導体は産業の米、電気機器の頭脳と言われ、常に進化し成長を続けるでしょう。
OK コージーアップ週末増刊号、ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについての情報、そしてサラインベストメントサービスの北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺いました。さてサラインベストメントサービスは証券と金融商品の助言サービスを提供する会社で、株式投資法を学べる北川株式塾を運営しています。株式投資に必要なスキルを当日撮影した動画で学び、推奨銘柄で実践トレードを行う画期的なカリキュラムです。株式投資初心者からベテランの方まで、投資の基本を守った安心安定の資産運用を学べる塾になっています。こちらも詳しくはツイッターの検索で漢字で株、カタカナで北さん、株北さんで検索してみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送です。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は新業一華でした。